問するときは命と引き換えに答えてもらうよ。
だから気のプレッシャーかけてるから言ってよ、どうしようってそんなね、もしかしたら引き換えはいいんです
けどね。なんで古い自分を消してもらう方が得じゃない。
アマテラソウミカミ様が同時にいろんなチャンネルになるっていうので、この時間にはそういうのやってんだろうなと思ったんで、それを見てようと思ったんで、そういうことかなって思ったんで、ちゃんと昨日考えた。
考えたの？夜も
寝
て。
寝たけど、寝ないではやんないけど。
夜もぐっすり寝て考えたのね。この世だけ見てたらね、遠い昔の残像とか足跡を眺めてるだけな。アマテラスオミカミ様っていうのが一瞬一瞬絶対から出てくる新しい在庫の姿をとってて、でそれが無限の無限チャンネル番組に変身して全て与え尽くしてくるよね。でこの世はもう低い番組だから遠い昔の足跡残像なの。だから時間と空間の関係がそれを示すのよね。一番高い番組は時間が無限分の1秒に絞り込まれて、空間が大きく大きく拡大されてプラスがいっぱいという世界になるんだよね。低くなると時間が無限に拡大されて空間が小さくなるね、穴が入りたいような世界になってプラスが少なくなっていくのよね。だからこの世はプラスもマイナスもあるという番組、かなりプラスが少ないでしょ。だから時間も長く伸びてくるよね。だから過去現在未来っていうのをどうしてもそういう時間を掴んでは過去の残像足跡を追いかけるね。思いの心っていうのは過去を積み重ねてるよね。過去ばっかり掴んでね。だから古い昔の遠い足跡残像に何があっているのよね。だからこの世だけを掴んで生きてる人にとったら思いの心を生きてるだけよね。奴隷になっているのよね。それで古いものしか掴めてない。だからその自分から本心の自分に戻ろうっていうのは新しい受け直しをしっかりしないとダメね。過去と無関係に今新たに、またこの世と無関係にね、今新たに神様の与えてくるものを受け取ろうとするのが大事よね。で神様っていうのはどういうものかっていうと、絶対の愛よね。絶対の愛の持ち主だから、もう最高のプレゼントを与えて与えて与え尽くしてくるね。どういうものを与えてくるかっていうね、これも言葉通りにみんな受けてるだけだから、最高の言葉を使わないと受け取れない。まず神様がどこにいてるかっていうのが大事なのね。無限大の外無限大の外、遥か彼方、無限に無限に遠いとこから、絶対の中心から最高のプレゼントを無限に無限にいっぱい与え続けてきてるのにね。だから本当の与え方は霊合構造の仕組みの与え方だから、想像を絶する与え方なのよね。アマテラスオミカミ様が絶対の世界から輝いて出てきて最高表現をとっても、無限の無限チャンネルに変身して全て与え尽くしてきて、もうまだまだ小さいのね。絶対の神様から見たらそれはもう無限分の1以下の小さいもんだよね。本当はもっともっとすごいものを与え続けてくれてるのね。ところがそれが受け取れてないっていうのが、過去を掴んでマイナスの言葉を積み重ねて自分がそこから逃げてるのね。受け取れない自分になってしまってるだけよね。だから思いが積み重なると、ちょうど空に雲が漂うようになるよね。太陽が輝いてても見えなくなってくる。本当は無限の輝きを持った太陽が無限に無限にいっぱいっていうね、そういう与え方なのに、神様はね、そのぐらいのものすごいプレゼントを与え続けてくれてるのに、見えないのはやっぱりまず自分の心に思いが溜まったからね。じゃあそれはもう過去ばっかり掴むからよね。過去を掴むっていうのは結局新たに受け直す練習をしてないからよね。神さんのプレゼント、今新たに無限の無限の輝きが無限無限いっぱいっていうふうに受けると過去を掴まなくなる。大きい光を受けたときは過去が全部必要ないか消えるのにね、消してもらえるのにね。でも大きい光の受け直しができてなかったら、小さい光でも残しておかないとダメなのね。 だからどうしても過去を残しとかないといけないね。全部消えてなくなった子があるからっていうね。なんか無限大の外から大きい光が降り注いでるっていう、この受け直しが絶対必要になる。感謝に生きるっていうのは、いつも新たに神様の最高の輝きを受け取るっていうことよね。そしたら過去を使わなくなるから、新たに新たに最高のプレゼントを受け続けるだけでいい。それが天照大御神様が一瞬一瞬新たに、これも一体の天照大御神じゃないよね、無限の無限の天照大御神様が絶対の世界からどんどんどんどん押し出されてくるのよね。だから今見てる世界がどの天照大御神様のどのチャンネルかっていうね、みんな気づかないよね。ね、過去の残像の中にはまり込んでたら本当は何も見てないんじゃないよね。本当は大きく大きく変わってるのに気づかない。最高のプレゼントを与えられてて何も与えてもらってないっていうのはね、錯覚に落ちてる。思いの錯覚妄想よ、伝道妄想っていうね、もう逆さまな思いになるね。神様の絶対の愛がどんなものかっていうね、でこれ言葉で定めないと受け取れないね。神様とは何かっていうんでもね、言葉で定めないとわからない。地球上のいろんな宗教の教えってみんな言葉で神様を定めようとしてるよね。みんな言葉が違うんだよね。でも言葉だけにしか受け取れないんだよね。だからどういう言葉を使って神様を表現してるかっていうね、それでその宗教の教えの価値が決まってしまうのね。だからどういう言葉を受け入れるかによって神様をどういうふうに受け入れるかってみんな決まってしまうのね。だから神様探しって言うんでも本当の自分探しよね。言葉で神様を定めて、その言葉通りの神様を受け入れて、それが自分になるのね。だから言葉通りの自分になっていくのみんなね。そしてまた自分に波の合うものが周りに集まってくるよね。だから結局は言葉通りに全てなっていくのね、なってるのよね、本当はね。だから言葉を新たに新たに自由な心で選び続けるっていうのが必要よね。だから天照大御神様っていう言葉を使っても中身が何かが大事よね。一つの言葉の中にまた別な言葉があるのよ。天照大御神様という言葉を使って、その中が天照大御神様またこういうもんだという言葉が中にあるのよね。だからどういう言葉を選んで使っているかによって天照大御神様も違ってくる。だから天照大御神様がいつも絶対の中心から無限にいっぱい入れ子構造的に、重層構造的に、ところてん式に押し出されてきてるだけよね。それが循環するの。だからいつも最高のものを与え続けてもらってるだけよね。だから無限大のものが無限小に縮み込んで消えていくのよね。だから古いものがたまると新しいものが出てきても邪魔するでしょ、受け取れなくなるからね。で神様の与え方は最高の大きいものを与えて、それを無限に小さいものに変えて消してしまうのね。古いものをどんどん消してくれるのよね。だから次から次へと出てくる新しいものを受け取れるように変えてくる。それでいつも新しい天照大御神様を押し出してきて、それを与え続けて無限に小さいものに縮み込んで消してしまってっていうね、その繰り返しをして最高のものを与え続けてくれてるの。神様はこの世だけ与えてもいいよ。この世は無限の無限チャンネルの中一つのチャンネルでしかないから、他にもっといっぱい無限に無限にいっぱい与え続けてるよ。天照大御神様という最高表現を頂点にしたね、全てを与えてるから、それを言葉で定めないと受け取れないよ。だからいつも無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいという言葉、こういう言葉を使うと神様のプレゼントを一番正しく受け取れる。無限の無限の輝きいっぱいということは入れ子構造の輝きね。無限の輝きって言ってもすごいよ、有限じゃないからね。無限の輝きって捉えどころないんだけど、でも無限の無限の輝きって無限を携ねると入れ子構造になるよね。入れ子構造っていうのが奥深いのよね。 無限の天照大神、束ねる一段階上の天照大神様があって、さらにその大きい天照大神が無限に束ねる二段階上の天照大神様があって、さらにそれを無限に束ねて三段階上のものがあって、これがずっと限りなく続いているのが入れ子構造の輝きだね。だからその入れ子構造の輝きを全方向に認めないだからね、それを全方向に無限に広げるのね。さらに奥にずっと連なっているね、ところ天使ずっと無限に連なって存在するから、それで無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいというこの言葉の表現がいるのよね。それがいつも神様が与え続けてくれているプレゼントの姿ね。それ同じ言葉使ってもね、浅い受け方から深い受け方まで、小さい受け方から大きい受け方まで、全部段階があるよね。これも無限の段階が出てくるね。深く大きく受けたら桶、OK、入った受け方やね。同じ入れ子構造でも受け方が大きく深くなるほどいいのね。だからどこまで行っても神様には限界がないの。絶対の中心の凄さってね、言葉を超えてる、ね、だから神様って得体の知れない何もないものに違うのよね。何もないとこから小さいもんから順番に大きいもんが出てきて、それが無限に大きくなって存在してるんじゃない、逆なのね。無限に無限にいっぱい周りに詰まってる世界から無限大のものが降りてきて、それが小さくなって無になって消えていってっていうね、そういう与え方だね。だから重みの世界と感謝の世界の受け方考え方は全部正反対。重みの世界では神様ってどういうもんか得体が知れない、わからないか無っていうのよね。そこから小さいものが生まれてきて、それが組み合わさって大きくなってっていう、そういう考え方しかできないよね。でもちょっと考えたらそれ矛盾してるよね。小さいものが組み合わさって大きくなって、大きくなったらどこへ行くのって消えていくことないじゃない溜まってしまったらどうなるのってなる成り立たないよね。でも無限大のものが小さくなって消えて、また次に新しい無限大も出てきてまた消えてって言うんだったら、どんどん置き換えてもらえるよね。だから神様がいろんなものに変身して現れて、そして役に果たして消えていってるだけよね。無限大のものがいろんな小さいものに模型に縮図になっていろいろ表現をとってっていうようなだけの働きをして全部消えていくのよね。それが次から次へと繰り返されて与え続けてもらっているだけよね。だから神様の与え方ってものすごいよね。神様の愛の凄さってね。だから新たに新たに受け直してこそ神様から受けているのよね。それを忘れたら遠い過去の残像を見てるだけね。だから本当の本心の感謝の世界から見ると、この世の見方は遠い昔の無限の昔のね、この残像を足跡を見てるだけっていうふうに見えるのよね。だから本心の立場に立ったら、この世はみんな遠い昔に体験したっていう、一回見たことばっかしっていうのね。だから自分が感謝の世界に戻ったそう見える。でも思いの世界に似てると、今新たに似てるように見えるのよね。だから感謝の自分にね、戻っていくっていうのが必要なの。新たに新たに、この世は新たに新たに受けなすんじゃないよ、ね、神様は新たに新たに受けなす。この世が神様の現れっていうふうに新たに新たに受け直しても、まだ過去の残像よ、ね、神様から新たに新たに受けるっていうのは、無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいっていう、こういう言葉で大きく受けないとダメよ。大きくプレゼントを受けたのが神様から与え受けた受け方ですね。それが本当の感謝のあり方なのね。無限の無限のプラスが無限の無限にいっぱいとかね、無限の無限の調和が無限の無限にいっぱいとか、大きい受け方ね。これがいつも神様から新たに受けている感謝の生き方。そうするとどんなマイナスも闇も不調和も全部一瞬に消えていくよ。本当のプラスばっかりになるね。古いものと新しいものの置き換えがスッスッと行われるじゃない。新しい大きいものを受けたら古いものいらないからね。 すぐに手放せるから自然に消えていくのよ。だから闇っていうのは光がそこにないっていうだけだからね。マイナスも同じよね。そこにプラスがないっていうだけね。だから光を受けたら闇が消えるし、プラスを受け入れたらマイナスはないの、消えてしまう。だからアマテラスを三上に触って受けたら、小さい無限の無限チャンネルって本当は消えていいのよね。最高番組をそのまま感じ取ったら、低い番組は本当はなかったもいいのよね。最高番組の中に全部プラスがあるからっていう感じよね。プラスをいろんな番組にね、置き換えて少しずつ体験せんでも、いっぺんに全部体験できるから。だから一番新しいのを受けるほどいいと。神様からのプレゼントっていうね。その新しいのがどこにあるかでしょ。絶対の中心に近いほど新しいのよね。表現の世界では絶対に近いほど新しいんだけど、絶対の中がまた入れ子構造になっているから、絶対の中心に近いほど新しいものなんですね。だからどこまでも新しいものが出てくるよね。次から次へとね、奥へ奥へ入るほどより新しい。そしたらどういう言葉を使ったらいいかってね、言葉選びばっかしよね。人っていうのは自分と他人っていうふうに普通思いの世界を見るんだけど、感謝の世界に入ったら違うのよ。自分と神様だけ、自分と神様との一対一の関係しかないのよね。だから自分は神様から何を受け取るかだけの話になる、感謝の世界ってね。でも思いの世界は違うのよね。自分の心を鏡に映す世界だから、神様が見えないのよね。自分の心の姿しか見えないから、それも鏡に映る姿と自分とが別個っていうふうに見てしまうのよね。だから思いの世界で見てる姿はみんな本当はどんなマイナスも自分のマイナスなの。自分の心にあるマイナスね、鏡に映して見せてもらってるだけで、神様にはマイナスがないもんね。だから人のマイナスって言うてるのはみんな自分の心にあるマイナスが鏡に映ってるだけっていう本当なのね。でまた神様に心向けてお祈りし始めてもね、まだ思いの色眼鏡が残ってるから、思いの色眼鏡通して見る神様は、太陽は正しくは見えないよね。やっぱり最初に見えるのは色眼鏡の中の汚れよ。だから神様に心向けてお祈りし始めても、見えるマイナスはみんな自分の思いの中のマイナス。だからどんなマイナスもプラスを受け入れたら消えるよね。マイナスを掴んだら消えないよね。そのマイナスの原因をどこにあるかって探ってもダメよね。マイナスを追いかけてる限りはプラスを受け取れないから、いつまでたっても消えないね。だから過去を過去して追いかけてもダメよね。だからマイナスを掴んでね、ああ悪かったって思うの反省じゃないのよ。懺悔でも何でもない、これ間違いなの。一瞬でも掴んだらマイナスを積み重ねるだけなの。マイナスを削り方はプラスを受け入れるだけよね。だから本当の反省はプラスを受け入れなかったことを反省する。プラスを受け入れたら本当の懺悔。本当の懺悔はそうよ、無罪相懺悔というね、罪のない懺悔という。で荘厳極まりない懺悔、荘厳懺悔っていうね。これ神様を受け入れるから、プラスを受け入れるから、全てのマイナス瞬間に消える懺悔よね。これは本当の懺悔よね。悪いことしましたっていうのは懺悔と違うのね。非言はっていうね、悪いことしたっていうのを自慢してるだけっていうねマイナスが消えないね。だから反省でも懺悔でもなくなってしまう。だからもう全てのマイナスを相手にしないのが本当は正しいね。相手にしないよりもプラスを相手にするのに、神様だけを、無限の無限のプラスだけを受け入れるっていうね、これだけが本当の正しいプラスの生き方よね。 が一瞬一瞬プラスを選び続けるだけよね。新たに新たにプラスを選んだら神様からプラスが流れてくる。自分がプラスになったマイナスは自分から離れていく。波合わないものは全部離れてくれるよね。光と闇は同居できないよ一緒には住めないで。光と闇、プラスとマイナスはね、光が強くなったら闇は自然に消えていくでしょ。退散して消えていくじゃない。必ずプラスと闇は離れてしまうよ。だから自分がプラスを選ぶかどうかよね。プラスを選んだら今まであったマイナスは全部離れてくれる。闇は消えていく、全部ね。逆にしたらマイナスは集まってくるわね。闇集まってくるよね。その言葉選びだけよね。プラスの言葉だけをどんなことがあっても使い続けたらいいだけね。そしたらプラスが入ってくる、神様が流れてくるよね。同時にマイナスはね、全部遠くへ離れてしまう、消えていくね。新しいものを受け入れたら古いものは全部消えていく。より新しいものを受け入れるほどいいのにね。神様のプレゼントはいつも新たに新たに与え続けてくるよね。で、古いものを使ったらね、次の新しいものを受け取れないよ、拒絶するよ。今も持ってるからいらないって言うよね。神様のプレゼントを拒絶したらダメよね、傲慢よね。神様の助け全部拒絶してるんだからね、いいもん全部消えてしまうよね。だから受け取ったものを必ず全部離さなダメよね。離す生き方が与え尽くす生き方よね。神様のように受けたら全部与え尽くしてしまえばいいよね。でまた新たに受けたらまた与え尽くしてっていうね、受けては与え、受けては与えっていうね。そうすると自分が神様のね、愛の光の流れのパイプになるだけよね。大きい神様の光が流れるだけっていう生き方がいいよね。すべて神様の光の流れにお任せっていうね。神任せ、神流れ、神ながらっていうね。本当の自然な生き方に変わる。